悔い改めなさい。それはあなたにとって呪いではなく祝福である。もうあなたは完全に許されている、全く許されていることを覚えなさい。あなたが悔い改めるとき、あなたのうちに許しがやってくる。そしてあなたは自由になる。そして私はあなたを全く新しいステージに導いていこうと主は言われます。愛する子よ、いつまでもそこにいて苦しんでいてはいけません。私はそれを痛むと主は言われます。悔い改めることはあなたにとって祝福、恵み、喜び以外何物でもない。なぜならあなたはもうすでに許されているからです。あなたが悔い改めるとき、あなたのうちに許しが注がれ、そして救いが注がれ、喜びが注がれてくる。私はもうあなたのためにすでに新しいステージを用意し、道を備えていると主は言われます。恐れることなく、ためらうことなく、大胆に信仰の足を踏み出していきなさい。真実の悔い改めを持って自由になりなさいと主は仰えます。私はあなたを全く新しくしよう。あなたを必要としている場所がある。そしてあなたが生かされる場所がある。私はそこにあなたを導き、あなたを力強く豊かに用いていこうと主は仰せられます。
信仰の創始者であり完成者であるイエスから決して目を離してはなりません。あなたの人生のうちに良きことを始められた主は、この完成まで、この天まで導かれることを覚えなさい。それは今許されている困難やさまざまな攻撃のただ中で私を認めていきなさい。その向こう側にいる主を透かして見ていきなさいと主は言われます。
ペトロのように招かれても変わらず、こいつはどうですかとヨハネのことを気にしたように、周りを見てはいけません。まっすぐに私に目を向け、私に心を定めなさい。私はその時あなたに語ろう。御言葉を開きながら他のために読んではいけません。メッセージを受けながら他の人に聞いてはいけません。あなた自身のために耳を傾けなさい。私はあなたに語り、あなたに注ごう。そしてそれはあなたを通して人々に流れていく。私はあなたを管として力強く用いていこう。まずあなたが聞きなさい。私はあなたに語ろう。あなたに示そう。そしてあなたがついてきなさい。あなたが従うとき、あなたの従順が完全になるとき、私は不従順を罰す用意ができています。愛する子よ、人々のことから目を離し、しっかりと私に目を向け、心を定めなさい。その時私はあなたにはっきりと語り、導こうと主は仰せられます。安心しなさい。私はあなたの愛するものをあなた以上に愛している。そして私は救い、命を与え、私の計画の道へと招いていくと主は仰せられます。God is working on my good. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good, yes, He God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good.Yes, we did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われたお一人一人を心からありがとうございます。またインターネットで礼拝されている人一人を心からありがとうございます。ダウンロードして後から礼拝されている人一人を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して語り導いてください。励ましを与え、慰めを与え、導きを与え、一人一人を、生かし自由にしてください。私様、語るものも減り下ります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、上からの霊はとてをもって、聖霊ご自身がご自由に語り働いてください。働いてください。主をご自由に働いてくださり、癒しを行い、解放を与え、語りかけを与え、主の御業を豊かに表してください。主に期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。心から主をあなたを愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られたイエスキリストに期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日最初に見ていただく動画はですね、殉教聖会の夜のダイジェスト映像ができましたので、昼はもうね、2回ぐらい見ていただきましたけど、夜のダイジェスト映像ができましたので、それを見ていただきたいと思います。じゃあ、お願いします。 2月5日長崎殉教生会の夜の部を始めたいというふうに思います。昼が終わって西坂に完全な道が出ましたよね。見た人ハレルヤ
ー、感謝しよう、賛美しよう、いつも主を喜ぶ、信仰の町、ただ愛によって、
この地でなすべき使命、すべてなせるように、
できましたならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心をのようになさってください。お昼も言いましたように、私たちのこれから見るリバイバルは週末のリバイバルなんですね。迫害と殉教の時代なんです。そういう中ですごい働きを見ていく。だからその苦しみを喜ぶだけの26世紀が持っていたような、まあ、天に対する確信、現実といったわけですね。天の現実と、まあ、主への愛と喜びがあるかどうかだと思うんですけども、つまり十字架を追うことが始まってくると。でその十字架を引き受けますかって言われたときに、ゲッセマネの祈りから学ぶことがあるんですよね。イエス様は十字架を前のゲッセマネで孤独でした。3年半手塩にかけた弟子たちは悲しみあまり死ぬほどなんだって、初めてこの家を打ち上げたとき寝てたんです。一人で戦ったんですね。この人にだけ分かってほしいって人いませんかね。あの人のところに行かないで十字架のイエス様のところに行ってください。本当にそこで今までないぐらい深く死が近くに来て力をくださいます。いよいよリバイバルが始まります。私個人的に思っていることは、日本でリバイバルが始まる、そしてそのリバイバルは世界に行くって。日本人は世界に行かないといけません。カトリックはヨーロッパから来てくれました。アメリカからプロテスタント来てくれました。最近アジアから韓国から来てくれました。たくさんの人がこの地で殉教しました。日本人は殉教者いっぱいいるんです。ほとんどこの国で殉教しました。多民族のために死んでるのはないと言いませんが、ごくわずかです。日本人は宣教師に向いてるんです。分かると思うんですよ。適応能力抜群なんです。神が賜物なんです。全世界で起こるすごいレベルの爆発的なリバイバルにおいて、神様はこの国の人々を使われます。本当に弱い力のない私を通して神様は働いてくださいます。
神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私、大川先生のことを知っているのは20歳ぐらいの時から知っているんですね。主に言われたのは、この歌にはっきりと焦点を置いておきなさいって言われたんですね。日本の教会というのは100人だと大教会なんですよね。でそこの壁は大川先生が次々と打ち破ってね、今2400人かな、先頭に立ってくれる人がいると、2番目以降はですね、その人が風とかね、サタンの攻撃の一番激しいところを受けてくださいますから、楽ちんなんですよね。今皆様もいろんな問題とか困難が、ね、あると思うんですが、これがね、益になる、その後ろにある神の計画が現れる。今日も朝は起きた時、悩みの中で起きた人もいらっしゃると思うんですね。おめでとうございます。そのことから神の栄光が現されます。またですね、いつまで続くこの地獄と思っている方もいらっしゃるかもしれない。おめでとうございます。私たちはね、それがキリストに似たものとして立て上げてくださり、祝福に満たしてくださるということですね。で我々は祝福されました。もう岡先生が言ってましたよね。英語で言ってましたよね。 なんて言ってましたっけ。I am so happy in Jesus.
Welcome Holy Spirit ご一緒しましょう。はい、 Welcome Holy Spirit。 今日の集会はごまつってるわけじゃないですけど最高でした。マイナスはプラスになりますという信仰も素晴らしいんですけど、マイナスそのものが宝であるということに、長崎というのは原爆が落ちたところであります。26世紀の問題もああいう形で完全のマイナス出来事でありますが、あのことがこの町にとって、日本の国にとってどんなに大きな意味を持っているかということを忘れないようにしてほしいと思います。 God is crazy about you。神はあなたのために気前の良いお方だと。私が調べた中ですごいことを発見したのは、恵みと憐れみが神様にはありますというんではなくて、恵みと憐れみが私を追いかけてきますと訳せる言葉だと。後ろから母親が追いかけてくるの。ちょっと待ちなさい、ちょっと待ちなさい、これも持っていきなさい、もっとあげるから持っていきなさいって。私いつも神様ってそういうお方だってね、聖霊なる神様がこの地上に来られたということは、惜しげもなく聖霊様を注いでくださった。まさに God is crazy about you。 惜しげもなく気前の良い神様、聖霊様の半分よこしたんではないな、聖霊様のすべてを私たちに与えてくださった。聖霊があなたに下るとき、あなた方は力を受ける、力を受ける、愛する力、信ずる力、伝道する力というね。そしてあなたはエルサレムをはじめユダヤ全国地の果てにまで私の証人、証人になるであろう。ギリシャ語をきちんと調べてみると、証人、ごんべんに正しいと書くウィットネスというこの言葉は、殉教者と訳せる言葉であると、かなり小難しい仲介書の中には書かれております。この福音宣教のために命がけの人が必要で、初めてリバイバルが起こるんだということを理解してほしいと思います。
マリーさんはですね、一人が100万人っておっしゃいましたよね。日本だけではなくて全世界を考えつつですね、また大川先生とともに3億人を超えるですね、人々がね、救われるように祈りね、求めていきたい、こういうふうに思います。
3億人って言いましたけれども、マーリーさん1人を通して100万人で300人ぐらい以上来てたんで、300人以上来たんですけど、そしたら3億人なんですね。だからおかしなこと言ったとは思ってないですね。それと日本だけ考えたらですが、世界を考えたら3億人じゃ少なすぎると私は思っています。だから日本人を通してでも3億人以上は救われてほしいなと思いますけども、ジョン・ウェスリーさんが今度来られて、聞いたらですね、インドはヒンズー教なんです。 80% 以上が迫害が激しい国で、調べたらキリストを信じること、慕うことは困難な国で、19番目が中国だったんですけど、なんと11番目がインドなんで、インドの上なんですよ。ええと思ってですね。で、ヒンズー教が 80%、ただクリスチャンも 10% いるんです。13億人いるから、 クリスチャン 10% いるんですけど1億3000人日本の総人口より多いんですねで本当に聖霊の働きが起こってきたらこの終わりの時に世界におけるリバイバルの働きの中で私は日本が持ちられるというか持ちられないと帳尻が合わないというかだから本当にそれが起こってくると思っています。だから皆さんですね主に期待していただきたいと思います。あなたの存在がたくさんの人に救いと希望を与える、私なんかって言わないでください、まあ、お互い私なんかなんですけど罪人だからでもそんな私を通して神様はこの場合の時にたくさんの人に希望と救いを与えます。たくさんの人が傷んでいます。表に出す人出さない人全く違いますが出す人もいますが出さない人の方が実はすごい葛藤してたりする突然自殺したりする人もいますから表面で判断しないであなたの存在を通してたくさんの人が救われていきますし癒されていきますし希望を見出しますね。だから新年期待しましょう。はい、それで今日のところに行きたいと思いますけれども2章の2節を申し上げますね。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち私十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したのです。まあ、これはコリントの教会に送った手紙なんですけれどもパウロが書きました。でパウロはまあコリントの教会の人々の中でイエス・キリストをしか知らない。でキリストとは誰かって時にパウロはここでは十字架につけられた方って言ったんですね。イエス様とは十字架につけられた方、その十字架につけられたイエス様以外知らないことに決心したって言ったんですね。どうしてかというと、一節から見ると、さて兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私はパウロは優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでしたと。でこれ間違いないですね。優れた言葉や優れた知恵は、ではできませんでしたというわけじゃないんです。パウロは超エリートなんですね。サンヘドリの議員をしてましたし、まあ、向こう今で言えばもう学歴職歴なんていうかもう全部超エリート、ね、だから彼は知恵もあった知識もあったし優れた言葉も優れた知恵も用いれたんです。でも私はそれを持ちなかった。そんなことをして神の証しを伝えなかった。で今言った私はそうじゃなくてイエス・キリストだけ、しかもキリストは十字架につけた方、その十字架につけられたイエス様だけを他は何も知らないことに決めたんだって言ったんですね。なんで彼はいろんなものを持っていたのにそんなものはいらないと言って、ね、イエス・キリストの知っていることの素晴らしさの上に知略だと思うって他の場所で言ってますけども、ね、前の役ではね、フンドのように思うってことで ね、なんかどっちの役が好きか別として、フンドのように思う、フンどうしたって感じですけども、ね、フンのように思うって書いてあるんですね。でパウロはそんなものは本当にイエス様を知ったら虚しいと思ったんですよね。でキリストの十字架につけられた方しか知らないことに決めたって言ってパウロはここで説教するんですね。であなたと一緒の時の私は弱く恐れのいていたと。じゃあ力強くやったかというと彼は恐れと弱さの中にいたわけですね。知識をひけらかしたり何かするんじゃなくて世でやっていくためにはそういうものをひけらすといいんですけど、そうじゃなくて十字架のみを語っていくとやっぱりそういう恐れが来るんでしょうね。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行えたものではなく御霊と御力の表れでしたと書いてある。彼は説得力のある話し方ができたんです。説得することもできただけ、それだけの知識を持っていた、それだけの材料を持っていたけどそれは使わなかった。十字架の言葉を語って面白い、御霊と御力の表れって書いてあるんですよ。彼が説教した時聖霊が働かれたんです。聖霊の力が働いたんです。だから人々は救われたり癒されたり奇跡が起こったんですね。頭で納得しないように知性はどうでもいいと言いませんね。理解することは必要ですけども、それを超えたところで心の中にもっと深く霊の中にそうなんだ、本当に神が愛されてるんだ、真理なんだってこう理屈じゃないんですよ、深く入る精霊の働きが起こったんですね。で今日来ている皆さんは三位一体信じてますよね。信じてない人いますかって聞き、あれ手挙げにくいかな三位一体はでも考えたら皆さん理解した人いますか。はいなんて言ったらその人おかしいですよ三位一体は理解できないんですね。三つ別の存在なんだから、まあ、ペルソナって言うんですよね。全く別のペルソナでそれなのに一つであるって言うんですね。これは信じてるんですよね。あとイエス・キリストは 100% 神であり 100% 人である、そう信じてますよね。でも 100% 100% 200% だけど 100% だって言うんですね。わけわかんないでも信じてますよね。そうですよね。聖霊が働いてるからです。イエス・キリストは処女マリアから生まれたんです。当たり前ですよね。何言ってんだ今更って思うかもしれませんけど、でも考えてください。 なんで少女が身ごもるんですか。ありえないじゃないですか。聖霊が働いてるから死んでるんですよ。そうですよね。2000年前のあのキリストの十字架が私の罪の身代わりだったと皆さんも信じてるでしょ。それをさっきのヨハネ君みたいにこうそれを思うと歌えなくなるほど感動するわけでしょ。でも聖霊が与えてるからで、そうじゃなかったらバカじゃないそうですよね。聖霊が与えたからですよ。パウロは語るときに説得したんじゃない、知識で論破したんじゃない、御霊との力が現れてくださったんだって言ったんですよね。これがすごくポイントなんですよ、御霊との力のあれが。そしてそれはどうしてかって言ったら、あなた方の持つ、その後ですね、あなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。人間の知恵じゃない、神の力によって支えられるためだったと書いてあるんですね。神の力によって支えられているとき簡単につまずきません。で神の力に支えられるためだったと言ってるんですね。じゃあパウロはなぜイエス様の十字架だけをしか知らないことに決めて、イエス様エスキスだけを使える、しかも十字架を使えた方を伝えると言ったのか、なぜそんなに彼が学んできたもの、経験したものを虚しいと思ったのかってことなんですよね。それはキリストに本当に出会ったからなんですけど、どこで出会ったかというと、ダマスコ途上なんです。どういうことかというと、彼はユダヤ教だったんですね、まあ、もちろんユダヤ人だから熱心なユダヤ教だったんですよ。もう律法についてはパリサイ人、責められるところがありませんって書いてあるんです。一度言ってみたいですよね。律法については隠れたい、責められたら逃げ出すしかない、穴があったら入りたい、なくても掘って入りたい一度言ってみたいですよね。律法についてはパリサイ人、責められるところがありません。すごいなと思うけど、パウロは本当に真剣に誠実に律法に従って生きて厳格に生きてたんです。そしてユダヤ教、バリバリのユダヤ教だったんです。だからクリスチャンたちがイエスがキリスト、まあ、救い主ってこと ね、イエスが救い主、キリストなんて、イエスは自分は神だ、まあね、神であり人であると言ったんですけど、そのことは許せなかった。それを信じてる人たちってのはとんでもない異端だったんです。だから彼はそういう奴らを殺せってことで迫害をして殺そうとしたんですね。そしてその意欲に燃えて、神に従ってると思って、それが正義だと思って、正しいことをしてるんだと思って、単なる正しいじゃないですよ、神にあって正しいことをしてる、これこそが神の正義だと思ってダマスコに向かってクリスチャンたちを捕まえて殺そうと思って救んだ。で実際ステパノが殉教するときもね、若かったから石は投げないで着物の番をしたんだけどね、もうやれやれと思ってたんですよね。まあ、あんまりうまく私が真似すると人格を疑われるからしませんけど、まあ、激しい神だからね、やれやれと思ったと思うんですよね。つまりそれが神に従うことだと思ったの。彼は本当に神様に熱心だったんですよね。ところが光に当てられるんですね。倒れるわけですよね。その時ね、声が聞こえた。なぜ私は神様が主はあなたはどなたですかってびっくりしたんですね。自分は神に従ってると思ったのに光当てられて、ね、って言ったら、そしたらあなたが迫害しているイエスであるって言ったんです。面白いのよね。ちょっとね、脱線しますけどね、クリスチャンを迫害したんです。でもあなたが迫害しているイエスであるって言ったんですよね。あなたが迫害される時、まあ、日本では今まだ少ないけど、でも本当に神に従おうと思って迫害されますよ、ね、日曜日休めないでしょ日本の企業って簡単に、ね、本当に神に、例えば偶像礼拝できない、まあ、今だいぶ変わってきましたけどね、昔なんかね、キャンプインするとき必ずね、お参りするんですよ ね。で結束力のある企業なんかみんなでお参りしたりしますよね。これで負けが続くとね、神主で塩まくんですね、ベンチにね。私はすみません、野球だからいいけど、サッカーみたいなもんでしょう。それに拒否した、外国人だけはいいんですけど、日本人はみんな行かないといけない、チームの輪を満たすとか言われるんですよね。そんな時ね、いや私はクリスチャンですから行けませんとか言ったらね、ややこしいことになる。本当に今日本でもね、日本は全然迫害はやばいですよ。今はね、これから厳しくなりますからね、きっとね、リバイバル起こるから。でも何だったら、そういう時に本当に神様をね選ぼうと思うとね、やっぱりスペシャルで、パウロは本当に神様を信じて、従って神を選んだと思って、こう迫害してね、殺そうと思ったんですよね。そしたら光に与えてね、あなたがイエス、つまり皆さんが迫害される時、自分が迫害されると思わないで、イエス・キリストに対する迫害なんですよ。でキリストに対する迫害を一緒に引き受けてるんです。これはね、主を愛してる人にとって喜びに変わります。言ったことありますかね、愛する者のために苦しめるって喜びなんです。 本当に愛してたら、本当に愛してない単なる好きだったら、愛するのために苦しんだら逃げていきます、さようならって。でも本当に愛してたら、愛するもののために苦しむことは喜びなんです。愛するものがもし何かで傷んでいたら、まあ、分かりやすいますよ、経済で苦しんでいたら、その経済の一部を負担して助けてあげれたら喜びなんです。本当に愛してたら。そうじゃなかったら、なんで私がそんなために苦しむの、さよならってなるわけですね。分かりますかね。だからクリスチャンに対する迫害っていうのは、実はイエス様に対する迫害だから、いやこれはね、私じゃないキリストに対してなんだと思った時に、ね、全然変わってきます意識がね。ちょっと脱線しましたけどね。そうなんですね。でパウロはそうやってる時に、私だと言われた時にね、えっ、と思ったんですね。自分は正しいと思ってたけど間違ってたんだって、本当にこれこそ正義だって、これこそ神様が喜ばれると思ったことが、実は神に真っ向からぶつかっていたんだ、間違っていたんだって分かった時にね、彼は本当に伺えたんで、面白いけど3日間ね、彼はね目が見えなかったんですね。そしてアナニアという人が来て、初めて彼は見えるようになるんですけど、そこで変わるわけですね。で彼はそこでね知ったんですよね。ああイエス様しかいない、でこの方はこの十字架があったから私は救われたんだ、だって本当ならもう彼の立法からいくとですね、とんでもないことをしたんですから殺されますよ、死ななきゃいけない。ところが本当にこのイエス様が許してくださって、十字架で許してくださったんだって分かったから、彼はその後命をかけて復活されるんですね。今日ね、実はね、今日から十字架シリーズをやろうと思ったんですね。復活祭が3月30日だから、で最初今日は一番最初の言葉をしようと思ったら、ここが示されたんですけど、実はこれはね、ちょっと今日の、ね、ルカの23章の34節見てください。パウロはここのところね、ちょっと大事なところです。ルカの23章の34節、これ十字架の一番最初の言葉、こう書いてあるんですね。その時イエスはこう言われた。これ十字架の7つの言葉の一番最初の言葉なんですね。で一番最初はね、アバ父から、アバ父よから始まるんですね。アバってお父さんに呼ぶ、人じゃないんです、父なる神かって言われる、アバ父よ、ね、彼らをお許しください、問いなしからの祈りなんですよ。7つの言葉の最初は祈り、アバ父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないんです。彼らってのは今日は話しませんが、以前説教したの覚えてらっしゃる人がいるんでしょう。いろんな人たちがいたけど、そのどの人もです。だから私たち一人一人のためになった、彼らを許してくださいって、私たち一人一人、あなたのこと、私のことを許してくださいってイエス様に言ってくださった。でこの時彼らは自分で何をしているかわからないんです。彼らは何をしているか自分でわからないんです。分かってないんですって。罪を犯している時わからないんです。それが悪いとわからないんです。罪だと分からないで犯してる、だから許してあげてくださいって言ったんですね。パウロは自分は正しいと思ってた、神に喜ばれると思ってた、神を愛してると思って突き進んでいったんだけど、実はそれが神に真正面からぶつかり、それが罪だったってことに光に照らされて初めて分かるんですね。人ってね、自分の罪が分からないんです。なのに面白いことに人の罪は分かるんです。何人かうなずいておられますね。正直です。自分の罪わからないんですね。いやそんなことはね、私わかってるわって言った人ですね。それがあなたの罪です。私たちってわからないんですよね。自分は正しいと思うんですよね。あるいは言い訳をするんですね。いやでもとかね、だけどとかね、そういう時ってね、本当に自分の罪を、ね、受け止めきれてないって時なんですよね。分からないんですよね。イエス様はあなたの罪が分かったから許しかせたんじゃないんですよ。分からないでいる時、俺は正しいと思って実は罪を犯している時、罪なのに罪だと思ってない時、まあ、日本人が一番多いのはみんなやってるじゃないかってやつね、その時にあなたのために死んでくださったんです。彼らは何をしても分からない、だからこうして私も殺せる、でも神様、私は喜んで死にますから許してあげてくださいって。深いですよね。よく人を許すって時にね、いや許すも許さないもないだろう、向こうは許してほしいと思ってない、悪いと思ってないじゃないかって人いるんですね。十字架を見上げてください。イエス・キリストは私たち罪人である人間が 100% 罪人です。その人間が俺は悪いと思ってなかった時、こう言われたんです。彼らは何をしてるか分かってない。 然罪だと思ってない。でも彼らを許してあげてほしいって、罰は私が全部引き受けますからって。深いですよね。いつもいつも私がね説教しますけど、トマス・ムーティも天国帰ったんですけどね、トマス・ムーティっていうね、ケニアだったっけ、トマス・ムーティっていうね、伝道当時2000人の教会だった牧師の人、霊の高いの座なんですけどね、もう天に帰られましたけど、来た時にね言われました。新学生の時にね、ある900人ぐらいの 村に行ってね、英語ができたから英語でね、イスラム教のところに行ってね伝道したんですって。もう誰一人身を傾けない、もう断食通し、霊の高いの座だから霊の高いをしゃくりをしばりいろいろやったけどダメだった、ね、そしたら神様語ってきたんですって。フォギブネス、フォギブネスって、許しなさい許しなさいってね、えっと思ったんですって。というのは彼が伝道しに行ったらね、彼に石が投げられた、それぐらいイスラム教だと怒るでしょうね。でその次家に火をつけられたそういうことが度重なった。でも神様、許しなさい許しなさいって、許しなさいって神様ってこう言ったの。いや、許しなさいって、彼らは自分は正しいと思って、まあ、イスラム教だからね、正義だと思ってる、自分たちは神様に正しいと思ってやってるって、許しようがないじゃないですかって言ったらね、言われたんですよ。いや、信仰によって許しなさいって。私は十字架で人々が自分の罪が分からない時に許したんですよって、許しなさいって言われたんですよ。でトマス・ムーティね、分かりましたって言ってね、許すんです、許しを宣言するんです。そしたらね、神様はね、じゃあ愛を示しなさいって、とか言ってね、彼の父家族が、彼らこう手をニコニコと手を近づけてバチッと叩かれるで帰ってまた許しますって言って、それでまた行くんですね。そしたらね、本当に一人救われるんです。本当に棒上げするんですよ。そこからダダダダダダーってその村が救われてね、900人全部救われるんです。これ現実に起こった話なんですよ。彼が進学生の時そういうことを体験したの。その後本当の選挙に入ったんですね。許しってね、十字架の力を解き放つんです。いつも言います、十字架で解決できない問題はこの地上にないんです。十字架で勝利しないことなんてこの地上には何一つないんです。この十字架の力を解き放つ大きな鍵は許しなんですよ。でイエス様は人々が罪だと分かってない時に、でパウロもね、全然自分は大して突っ走ってたんですよね。クリスチャン殺そうと思ってね、正義感に燃えて神に従ってると思って、そしたら光に当てられた。そして自分は間違ってた、あったかったの。これ聖霊の助けですね。あったかった時にね、なんて俺は愚かだったんだと思ったんですね。でパウロの律法からいくと、もう死ぬしかない、あーと思った時に、許しですよ、なんで迫害するのかって、許されてるんだって、愛されてるんだって。皆さんいいんですか、さっき言ってました、悔い改めってね、よくね、知らない人が断言とか言ってね、テレビとかでね、否定的に暗くやるでしょ。騙されないでね、あれはサタンの惑わしです。断言って言葉がよくない、間違ってないんだけど、非常に日本の場合断言って暗い否定的なイメージがある。悔い改めっていうのは向きを変えることで、根本から向きを変えることで、聖霊にある喜びと救いと命をもたらすんです。悔い改めほど祝福に満たされているものはないんです。悔い改めた時、許しがやってくるんです。もうすでに許されてるんだから。なぜ許されているとにクリスチャンが明るくないか知ってますか。適当に悔い改めてるからです。適当に、本当に神の前に悔い改めると許しがやってくるんです。母として、父として、父として、妻として、夫として、子供として、管理者として、ね、支配され、支配ってカバーされてるものとして、いろんな形で私たちは罪があるけど、その罪を本当に悔い改めたら許しがやってくるんです。だってもう許されてるんだから。許された時の喜びって知ってますか。自由ですよ。人に何か言われたら、罪は罪だからね、あ、本当にその通りですって言ってくださいね。そこで逆切れしたら本当に悔い改めてませんいいですか。いや、全くおっしゃる通り、その通りですって、ねね、だけど自由なんです。悔い改めてすごいんで、パウルは知ってたんです。これほどの知識を持ったり、これほどの立場があり、本当に真剣に誠実に生きてきた彼だけど、間違ってたって分かったんで、彼から言ったらもう死ななきゃいけないんだけど、ああ許されてるんだ、愛されてるんだって本当に分かったん。その時に、今までやってきたことは塵あくたのように思う、糞土のように思う、ああイエス様が全て、この方を知ったらそれでいいっていう。だから彼はこのコリントの教会ってすごい祝福されたんだけど、問題も山ほどあったんです。そこに向かって、私はあなた方の間ではもう知識や知恵は使わない、 十字架のキリストだけを伝えるって言ったんですよ。それ以外に解決はない。でもこの十字架を知ってたら解決するぞって言ったんです。皆さん、手に負えない問題があなたの前にありますか？あなたの人生にもう自分では手の負えないことがありますか？パウル牧師じゃないけどおめでとうございます。イエス・キリストの十字架のところに来てください。そして人の罪ではありません。自分の罪を真剣に悔やめて落ち込むんじゃありません。許されている喜びに満たされてください。聖霊に満たされてください。パウロは本当に自分の罪に気づいたとき、3日間目が見えなくなった。でもその後アナニアに言われて解放されて、その許しを受け取って聖霊に満たされた後、早速キリストの述べ伝え始めたんですね。面白いですよ。彼が述べ伝え始めたときね、エルサレムに帰ったらね、クリスチャンは信じてくれないんで、本当かなとか言ってね、だからバルナバを連れて行って、やっとみんながね、受け取るっていうぐらい、それぐらい迫害が激しかったんですよね。で、彼は罪人の頭だと言ってます、自分のことを、ね。で、彼はね、自分はまさに正義っていうのに罪人の頭だと言ったんで、私は若い頃ね、汚い野郎だと思ったんですね。すいません、パウロさん。あんまりパウロ好きになれなかったね、なんかね、なんかね、でもね、私分かったけど、あれ、本当に心の底からの告白ですよ。誰よりも一番生きてた。誰よりも正しいと思ってた。それこそが神の最も意味深いことだった。自分は神に真っ向から逆らってた。その罪がキリストを十字架につけたんだって分かったんですよね。私が十字架にキリストをつけたんだって分かったときに、彼は許されたことの喜び、愛されていることの喜びにあふれたんですね。だから本当に自分の罪の頭だって、だけどその私は許されてる、愛されてるって知ったんです。だからそのキリストをもう伝えずにはいれなかったんですね。そういう喜び、そういう許しの体験、そういう愛を知ってますか皆さん。ほどほどにそこそこに悔い改めしてるんじゃないですかね。いやー、確かにさ、私は叩けば埃が出ますよ。あなたも私もみんな罪人ですよ。ね、本当にすいません神様、あっちもこいつもやってるけど私もやってますから、すいません、ああ許してくださってありがとうございますっていう。人に何か言われたら、なんかすごく逃げたくなるか、逆に腹立つか、そういう悔い改めですかね。いや、そんなこと言われたってできないって、できないんです。悔い改めすらできないんです。私は牧師をして36年かな、クリスチャンになって22歳の時で、ね、22歳の別れって歌を当時流行ってたから、その時にクリスチャンになって42年かな、ボーンアゲンしてからね、生まれた時からもうクリスチャンホームだった人も知ってましたけど、分かりますけどね、クリスチャンのためってね、人ってできないですよね。悔い改めできない人、手を挙げろとは言いませんけど、心の中で手を挙げて、お友達です。落ち込まなくていい。でどうすればいいですか。精霊が来た時で、精霊の助けがない。聖霊様が導かれて、だってパウロは光に照らされて、神に照らされて、光が与えられた時に声を聞いたん、どうしたしか、って言って、誰ですかって、またあなたを返してイエスだって聞いて、へーってそこで分かって悔い改めた。聖霊によって悔い改めた、光の中でね。で、聖霊が来る時は私悔い改めるんだ。礼拝なんで来るというかってね、教会にはキリストが見せてるんです、そう書いてあるから。でキリストが見せてるってことは聖霊が見せてるんです。いいですよね。人に言われたらね、なんかなかなか人って悔い改められないんですね。当たってれば当たってれるほど。うなずいてくれてる人、お友達です、感謝します。夫の方々、賛成してくれませんか。妻に言われたら、当たってないときは別に笑えるんですけど、当たってるときはカチンと来たりしませんか。お前に言われなくてもいいとかって、ねね、奥さんのことは私分からないから言いませんけど、いやそうですよね、人間って悲しいな、それが罪人なんですね。でも聖霊に臨まれるとね、本当に許してくださいって思うんですね。そして十字架の恵みがね、染み入るんです。ああ神様って、こんな私のために私についてくださった、しかも許して今も愛してくださって、しかもね、こんな私を用いてくださって、用いられていいんですよ。おもりじゃありませんよ、喜びですよ。自分の損だが人々を祝福する、自分の損だが誰かの益になるって、こんな嬉しいことありませんよ。賛美する人も賛美を通して誰かが癒されたり喜んできて嬉しいでしょ。説教する人は説教して誰かが救われたり、なんか励まされて嬉しいでしょ。明かした時でも 何かやった時でもなんかそれ で人間ってね、受けるのももちろん嬉しいんですけど、それ以上に与えることが本来嬉しいんです。神にして作られてるから。早く過ぎたかな。人間というのは受けることも嬉しいけど、それ以上に与えることが喜びなんです。神に似せて作られてるから。本来はそうなんです。イエス様を信じて私は本来の姿に帰ってきたから喜びなんですね。いやね、聖霊を望むとね、本当に罪を分かってくれてます。でね、出会うことなんでかって、それがね、現れてくるんですね。もちろんどこにいたって神様望んでくださいますよ。でも教会に来た時、礼拝に来た時に、ね、キリストが満ちてるからね、望まれるんですよ。本当にそこでね、聖霊から来る悔い改めが来るとね、喜びが溢れるんですよ。感謝が溢れるんですよ。そしたら1週間生きていけるんですよね。世の中で。これね、これは、パウロは本当に自分が分かったってことがあって、喜ん、その後ね、だからもう十字架が知らないことで決めたって言って、イエス様の十字架ですよ。でもこの十字架は聖霊が働かない限り分からない。皆さん、十字架を打たれたときに分かってもらえなかったと思っても、なんかね、分かってくれなかったも別に落ち込まなくていい。分かりっこありません、聖霊が働かない限り。でもね、御霊様が望むとね、分かるんです。例えばね、面白いんですけど、ペテロは、ペンテコストの日に、聖霊が望まれたときに最初にした説教は、それまで怯えて隠れていたペテロが、ユダヤ人に向かってですよ、彼らを殺そうとしてユダヤ人に向かって立ち上がって、はっきりとこう言ったと書いてある。一番最後はね、あなた方がこの方を十字架につけたのです、あなた方がキリストを殺したんですって言ったんですよね。指さして、おそらく殺してくれっていうのもんですよねって言ったらものすごい勇気と大胆さですよね。聖霊に臨まれた。そしたら人々は悔い改めたと書いてあるんですよね。救われて聖霊が与えたから。つまり聖霊が働くと十字架の言葉は人々を生かすし、霊に分かるんです。でも聖霊が当たらないと分からないんですね。だからこの十字架のことを語るときってのはね、もう神様に頼るしかないんです。だから彼はたくさん知識を持っていた、ね、そして説得する力もあった、おそらくそういう話術もしてただろう。でもそんなものは虚しい、そんなものは使わない、私は十字架しか、キリストを十字架に使えた方のしか知らない、もうこれでしか語らないって言ったんですよ。それが人を救うことをしてたから、それで救われないものはないってことをしてたからです、ね、その十字架をね、私たちは ね知ってるんですよね。ね、もう時間来たから終わらないといけません。最後に一つの例を話してお話します。うんと昔ですけどね、結構有名、なんかね、有名なテレビ局のディレクターをした人がいた。その方の奥さんがいました。で、とってもいい新婚生活をしたんですけど、しばらくだってご主人がとっても忙しかった、あまりにハードだったんですね。で、一つの番組任されたかなんかでね、ディレクターかなんかでね、で生活も合わなくてね、奥さんが乾くんですね。でもう離婚しようと思うんですね。その時にその奥さんのお友達がクリスチャンで教会に導かれて、それで教会でいろんな話を聞いて、イエス様を信じて、で教会行くようになった。それでご主人は都合がいいと思って、ますます忙しく自分の世界に来てる。そしたらですね、奥さんがね、もうやっぱり無理だと思って、クリスチャンにはなるんだけど、ちょっともうこの人と一緒にやっていけないと思ってね、やった。そしたらさすがに本気で離婚考えてたかった時に、ご主人が慌ててね、奥さんと話をするんですけど、ある時ですね、ご主人と奥さんが話してる時にですね、ついに奥さんはね、切れちゃってね、ブワーってね、今までたまにたまったこと言い始めた、ガーって ね、まあそれはたまに切れることありませんかクリスチャンだから切れないっていうのは素晴らしいです。成熟しています。でも成熟の過程の途中で切れることがあったらね、ご主人は受け止めてあげてください。その時ね、ご主人はですね、もう言う力がなかったんですよね。それかっこいいもんじゃなくて、もう単純にもう言い返す力がなくて、黙ってね、聞いたんですって。聞いてないかったんじゃなくて、聞いたんです、黙って聞いたんですって。で一通りバーって言ってたうちに、ふっとね、奥さん思ったんですって。十字架のイエスさんみたいだって。イザヤ書53章、ほふり場に引かれていく羊のように、彼は口を開かなかった、彼は口を開かなかった、彼は口を開かなかった、彼は口を開かなかったって書いてあるんです。口を開かなければ喧嘩は成り立たないんです。奥さんがぶわーって話してるうちに、そのうちふっとその言葉が来たんですって。もちろんご主人はクリスチャンじゃないんです、その時まだ。でもね、それを見てね、なんかね、本当にイエス様のことを思ったんですって。でその時初めてね、私が悪かったと思ったんですって。聖霊ですね。で彼女は本当にそこで悔い改めてイエス様を信じたんです。今度本物のクリスチャンになったんですね。そこからね、実はご主人も変わるんです。 もうちょっと時間がないから走りますが、これクリスチャンホームになるんですよ。非常に祝福された家族に変わるんですよね。信じなく改めてね、許しの力を解き放つんです。許しの力はね、どんな問題も解決していくんです。十字架の力が解き放たれるから、ね、あなたは許されています。自分の罪を聖霊の助けをいただいて認めて悔い改めましょう。それはすごい喜びと命になります。あなたは完全に許されています。自由です。本当にその許しを受け取って神様と共に歩みましょう。神様はあなたを自由にして生かしてございます。この夫婦はね、素晴らしい夫婦に変わったんですよ。教会の部長にね、パウロは命をかけてキリストを伝える人に変わったんですよ。聖書のうちの新約聖書の大半はパウロが書いてる、13手紙書いてますけどね、書いてるんですよね。だからね、こう本当に十字架の恵みなんで。で最後にね、あなたが愛してる人がいてまだ救われてない、いや先も疲れてるけどってね、でも一つ信じてください、何をしにかって。パウロに光が当てられたんです。聖霊の助けの中で彼は悔い改めたんです。罪が分かったんです。そうですよね。いやね、神様がその人に聖霊の光を当てないと思いますか。信じましょう。必ずあなたはあの人は憐れんで、それからというか、だって面白いですね。エルサの教会最初はパウロはね、救われたって言ってね、来てもね、死になかった。いや、あいつがそんなわけないだろ、そんなわけないだろって。それぐらいパウロはクリスチャンになることは考えられなかったんです。あなたの前にいませんか。あなたクリスチャンになったら地球が逆回転する。あなたクリスチャンになったら私でも水を歩ける。あなたクリスチャンになったら逆立ちして世界一周してあげる。そう言いたくなるような人いませんか。救われます。これからリバイバルやっていきます。聖霊がその人に手を伸ばしてくだされば、聖霊がその人に光を注がれば救われます。罪がわかるから、聖霊が与えてくだされ、ばであなたは許して、そして愛してください。そしたら聖霊が働かれますから、ね、その時にね、神が働かれます。これからね、救われてきますよ、人はどんどん。なおかしね、嬉しいんですね。なんとかしてと思ったんですけど、なんかね、今変わったんです。神がなされるんだなって。パウロはね、今でこそすごいけどね、考えてもこの時代生きてたらね、あのパウロさえなければ楽なのに、パウロはもう本当に、ああパウロが来たってね、エルサレム教会の人たちもパウロが来た、いやーってね、みんな逃げていくんで、だからパウロも追いかけていって、違う違う、パウロ勝った、そんなわけないだろ、うわーって、いや違う違う、本当だって言ってね考えてみたら、あのパウロが救われて人になったんですよ。知っておりますか。あの人もこの人も聖霊が働いて、この終わりの時代リバイバルを行こうとした時に救われますよ。だって神様愛なんだから、あなたがあの人を愛してる以上に愛してるんだから、信じましょう。アクセスしないで、焦らないで、信じて、あなたは許して愛してください。必ず救いやってきます。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神、そして十字架で私たちを完全に許してくださった神、本当にありがとうございます。あのパウロが光に照らされて、自分が間違ってたと本当に分かって、イエス様、3日間目が見えなくなりましたが、姉に会ってもらった後、本当に許されて愛されていることを知って、イエス様、十字架のイエス様以外知らないことに決めたと言って福音を述べ伝えました。私たちもこのイエス様の十字架を知っています。あなたのこの十字架って許されました。今も愛されています。私たちは自由です。本当にありがとうございます。その恵みの中を人ともに歩み、そして本当に私たちを通して神様が人々を許し愛することを具体的に表してくださって、たくさんの人々が主の救いに預かり、祝福に預かっていけれるように、どうぞあなたがご自由に働き導いてください。この終わりの時代、これから素晴らしいリバイバルがこの長崎の地に、日本に、全世界に起こることをありがとうございます。その時、私の教会を、私たち一人一人をあなたが用いてくださることをありがとうございます。許されている喜び、愛されている喜び、本当に罪と見せない私たちを許してくださってありがとうございます。罪がまだ分かってなかった時にすでに許してくださったことをありがとうございます。私たちも許します。なぜならあなたが許してくださったからです。 その恵みの中を歩ませてください。感謝します。ありがとうございます。お祈りをしたいというふうに思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気が治ってほしい人は体の痛んでいるところに手を当てて、心に問題を感じている方は胸に手を挙げて、霊的なものを感じる方はお腹に手を当てて、自分はいいんだけど家族や友人という方はその方を思い浮かべて祈りましょう。どんなに離れてもそこに手を伸ばしてくださいます。境内のことから、お仕事のことから、人間関係、学業、この後の導き、どんなことでも結構です。自分のことでも家族や友人のことでも、あなたの心の願いを、その願いを今主に祈りましょう。ここにキリストは見せておられます。このキリストは必ず答えてくださいます。私も祈ります。心合わせて祈りましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。ここに見せておられるキリストは人々に触れ、語って、様、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、言葉を与え、勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。痛みを消えてなくなれ。喉から、首から、背中から、膝から、肘から、イエス・キリストの名によって痛みを消えてなくなれ。痛みの根本の原因に聖霊様を与えてくださり、根本の原因を癒されよ。しびれをイエス様って目で、そこから手足の先から、首から、足から、今イエス様って目で消えてなくなれ。肩から太ももにかけて、こうなんかこうぐっとこうしびれてる方、痛んでる方、今主が触れてください。主を通いてください。癒されよ。このことに関してはちょっとどうしていいかわからないという方、大丈夫です。まず悔い改めなさい。そして私に聞きなさい。私ははっきり語っていこう。人を恐れてはいけません。私はもうあなたを許しました。それ人を恐れずに大胆に出ていきなさい。私はあなたを自由にする、そこから解放するとしてやります。新しい場所を用意しました。あなたが今思っていることを一旦私の手に完全に明け渡しなさい。そして私の命ずるままに生きなさい。それはあなたにとって死を意味しますが、死ではありません。命です。あなたが失ったと思ったものを最高の形、最善の形であなたは取り戻すでしょう。忍耐を働かせなさい。私はあなたに働きを用意しているとしてあります。すごい恐れがある方ですね。これ霊的なものです。全く愛を恐れを締め出す神の愛で満たしてください。恐れをイエスキャットにする、その人の力、恐れを出ていけ。恐れを持たした汚れたれ、イエスさんってその人の力、され。キリストイエスさんって名前、恐れよ、恐れを乗れよ、その人の力、され。統合失調症、イエスさんって名前、癒されよ。不安神経症、パニック障害、躁うつ病、イエスさんって名前、完全に癒されよ。うつの霊、その霊、その人の力、出ていけ。統合失調を持たしてきたら、足汚れたれ、イエスさんって名前、その人の力、出ていけ。ある方は予言を語りなさい。予言を忠実にするだけで、自由になるとしてあります。携帯のことに関して戦っている方がいますが、私はあなたが戦っていることをよく知っている。もう自分で背負わなくていい。私がそれを背負います。私に完全に明け渡して、そして私の導くままにしなさい。無責任という言葉を何回言いますが、もうあなたはそれ以上引き受ける必要はありません。大丈夫です。私がきちんと責任ある処理と勝利を与えるとしてあります。ある方はなんか仕事をするように命じられています。であなたが選ぶのではなくて、私が選んだ仕事がある。でこれはあなたにとって証しする場所となり、あなたにとって訓練の場所となる。私はそこであなたを立て上げ、またあなたを通してたくさんの神の技、救いの技、逆転を与えていこうとしてあります。献身を招かれている方がいます。その方は恐れずに人生を捧げなさい。私はあなたを通してこの Y の時代に力強く働きたい。あなたは世界のあらゆる国々の行為になるとしてあります。再献身を招かれている方がいます。その方もあなたを捧げなさい。私はあなたを世界に使わそうとしてあります。感謝します。ありがとうございます。リウマチをエス様って命ずる、完全にあっさりよ。視野が欠けてきた方、白内障、緑内障、エス様って名前で完全に治れ。 糖尿病、エス様って命ずる、癒されなさい。四十肩、五十肩、六十肩、エス様って命ずる、癒されよ。肩を回せるようになれ、上げれるようになれ、痛みを消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。膝ですね、膝がなんか痛む方だから足の指の方が調子の足方、今足を触れてください。今触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。あと奥歯が痛んでる方、私は何度も癒しましたが、きちっと、処理をしなさい。私は今日も癒そう。しかしそれできちっと対応しなさい。イエス様って命ずる、奥歯を完全にされよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。まず主に感謝しましょう。ハレルヤー。はい、何か聖霊様に触れられたな、癒されたな、なんか変化があったなって思いますか？具体的にですかね。はい、天の父様、聖霊様、長崎教会の礼拝でも豊かに働き、即座な変化と奇跡を表していってください。心からお願いいたします。今あちこちで起こってますが、ここでも起こってくださいようになるようにやりますね。お願いいたします。オンラインの方ね、あちこちで起こってますけど、ぜひ連絡ください。それじゃあ私ください、ハレルヤを賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。